君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
先週 JICA から来ている小池先生に日本の国際貢献の実体験話を聞きました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はその小池先生と一緒に義歌隊の国際貢献を考える義歌隊国際協力センター余語豊彦先生に聞きます。
国際協力センターという組織が義歌隊にあるんですね。
そうなんですね。今実はこのグローバル工学教育、推進機構の機構の中には3つの国際センターがございまして、この実は、大学の中に3つの国際センターがあるというのは実は日本でもかなり珍しい、ケースとなってまして、で自分が所属させていただいている国際協力センターというのは、国際協力を軸にして、本学を、海外に協力をしていくというふうなところのミッションを持っているところで、国際交流センターというのはどちらかというと本学に来ていただいている留学生であったり、これからですね、日本の大学で勉強したいなというふうなところの留学生の獲得の方を、どちらかというとサポートしているセンター で国際教育センターというのはどちらかというと、本学のその技術科学の工学教育というところを、グローバルに展開するにはどうすればいいかというのを考えているセンター で主に、ペナンキャンパスをですね、本学が持ってますので、そちらの方の活動を中心に、本学のその知見であったりとか専門的な、知識をですね、海外の人たちと共有したいというところにで設置されています。
名前が似てるので間違えそうですけど、
そうなんです、これが非常に分かりにくい
国際交流センターと、国際協力センターと、国際教育センター、
そうですね、はい協力交流教育と
全部 K ですので、
そうですね、 3K ですかね
余計なんかごっちゃになりそうですけれども
そうですね、
なるほど、留学生と一緒にっていうのが交流
センターですね、
で協力っていうのは海外に向けて義歌大学、
そうですね、本学の、先生方あるいは学生さんと、海外の人たちとこう橋渡しをしてつなげていくというふうな役割ですね。
こっちでやるのと向こうでやるのと、
向こうでやるのもっていうことを、
あと教育センターっていうのもあるんですね。
そうですね、教育センターというのはどちらかというと教育の方を、どういうふうに、本学として、海外の人たちと一緒に作っていけるか、いい教育を作っていけるかというのを、考えつつ、で主には、ペナン校の方を使って活動を今はしているというふうな形ですね。
それ最近義歌大がグローバルだっていうようになってから始まったプロジェクトなんですか？
実はですね、特に国際協力あるいは交流センターというのはですね、前身は語学センターと留学生センターというのがあったんですけど、それはもう開学以来から、もう設置されてまして、で国際協力センターというのはですね、実は開学が76年ということなんですけれども、76年からだいたい2000年代ぐらいというのはですね、各個人の先生方がですね、やっぱり海外の人たちとも一緒にやりたいなと、でいろいろ課題を日本と比較するとまだまだ例えば水、きれいな水が飲めないとか、ちゃんとした家に住めないとか、家は建ってるんだけど窓は、ついてないとかですね、あとは大学でも教室はあるんだけれどもなんかボロボロな机しかないとか、日本ほどその研究環境が整ってないという現状があったので、先生方がご自身の専門分野を使ってですね、そういうところの、改善に、尽力されていたというふうなところが、国際協力センターの前身である工学教育国際協力センターが、2001年4月に設置された経緯にあります。
もう義歌隊40年の歴史で、最初の段階から 動きはあったわけ
ですね。動きは、はい、もう個人ベースであったというふうに、理解していいのかなと思っております。はい、
2000年代に入っていよいよ本格的になった。
そうですね、2000年代からは個人ベースだけではなくて組織としてもう少し取り組めないかというところもありまして、うん、まあ、文科省が、まあ本学の方のですね、うん、まあ、国際協力活動を評価していただいて、それでは工学分野の方であれば豊木さんやってくれますかというふうな形で、国際協力センターの前身である工学教育国際協力センターが、うん、設置されたということになります。
豊橋の外科大だけが言ってるわけじゃなくて、国の方からも。
そうですね、
文科省の方、
そうですね、文科省の政策にのっとって設置されたという経緯があります。
それもう全国の大学それぞれ国の方は、医学はあんたよろしくね、農学はあんたよろしくねっていう。
そうですね、医学の分野は東京大学の方 で農学と法学に関しては名古屋大学で、教育に関しては筑波大学と広島大学、それぞれその分野においてですね、はい、大学の地を活用した、国際協力活動をしてくださいということで、各大学に選ばれた大学がに、うん、センターが設置されたと。
工学は豊橋の技科大に。
そうですね、
責任重大です。
責任重大ですね。
そういえば先週このコーナーに、JICA から来ている小池先生お話しいただいて、
はい、
地球を救うのは工学だぐらいな、
はいはい、
おっしゃってくださったんで、はい、工学を任されたっていうのは大きいですよね。
大きいと思います。海外の人々の、生活の質を上げるというふうなことはですね、工学の人はかなり多くの部分を担えるんじゃないかなと考えていますので、うん、やっぱり、その工学はですね、世界を救うではないですけれども、うん、そういうことができる可能性は非常に高いというふうに考えています。
もう先週は小池先生がこう熱っぽく語ってくださったんですけれども、ラジオ聞きの皆さんどういう印象だったか分かりませんけれども、まあ僕らもはっきり言って日本国内で一生懸命暮らしているわけなんですけど、はい、何もそんな大変な日本が、
はい、
偉そうに海外支援しなくてもいいのにと思わないでもないんですけれども、
そうですね、確かにそういう視点もあるかと思うんですけれども、うん、やはりですね、この国際協力が始まったのもですね、日本が戦後復興のところ、これもしかしたら小池の方もお話ししたかもしれませんけれども、実は日本が第二次世界大戦後ですね、うん、例えば高速道路であったり、あるいは東海道の新幹線であったりとか、あとダムの建設の時にですね、実は、我々も国際協力というふうなアクター、例えばそれは、国連の機関であったりとか、うん、あるいはそういう援助機関と言われているところから、支援をもらってですね、うん、そういうふうに戦後復興のためのインフラ整備であったりとか、うん、あるいは、戦後にですね、ユニセフの方からですね、食べ物がなかったということで食べ物の支援があったりとかしたので、うん、やはりそういう恩があると僕は考えているんですね。国際協力の日本の復興の中で、
国際協力のおかげで日本は復興できたんです。
はい、僕はそういうふうに考えてます。なので日本のその経済高度経済成長の裏には、実は国際協力によって我々が恩を逆に受けているというふうな考え方もできると思うんですね。もちろん日本国内でもまだまだ必要ないろんなものの支援であったりとか整備も必要かと思うんですけども、それ以上に、やはり海外の途上国、そういうふうに国際協力の、ODA というんですけれども、政府開発援助を通じてですね、はい、日本の発展を支えてくれた国々がいますので、うん、その国々に対してじゃあその、いただいたものをですね、活用して、そこから出てきた成果と経験をですね、逆にじゃあ生かすことができないかということを考えるのは、日本としては、やってもいいことなのかなというふうに考えています。
あ、世界の中の国の関係ってそういう風になってるんですね。
そうですね、昔ちょっと古い話になりますけれども、うん、笑っていいともでですね、はい、友達の輪、やはり人類みな兄弟このキーワードはですね、うん、今最近はちょっと死語になっているのかもしれないですけれども、うん、やはり重要なメッセージの一つ、キーワードの一つなのかなと、うん、特に本学もグローバル化に今向かってですね、行くときにやはり日本人だからとか、例えばインドネシアロシア人だからとかではなくて、少し、国の枠を超えたですね、考え方、捉え方で、友達を作ったり仲間を作っていくことが必要になってくるのかなというふうに考えています。
はい、で前回はJICA からいらっしゃってる小池先生に、JICA の活動を中心に、国際協力の大切さとか、具体的にどんな国をどんなふうに助けているのか、そんなお話を伺いましたけれども、その時のお話もありましたが、もちろん 人道的に発展途上の国に協力していこうということもあるんだけれども、そういう国に問題を抱えていると結局その地球上でつながっている日本も幸せにはなれないというね、はい、そういうお話もありましたよね、
はい、そうですね、まあ、やっぱりその今の言葉で言うウィンウィンというのはあのが一つのキーワードになるのかもしれませんけれども、うん、今のこの時代はですね、例えば90年代先ほどお話したように少し、まあ日本の方がですね積極的に、うん、あの海外に出てって、いろいろなものを、習ったものだったり経験蓄積したものをですね、共有するというふうな、どちらかというと一方通行的な、方向性であったんですけども、やはりそういうふうな地道なですね、うん、活動がつながってきていますので、2000年以降は逆に言うと外に出ることによって日本を再発見すること、うん、例えば本当にですね自分もそうですけどアフリカに行ってホテルに入ってですね1日の疲れを流そうかなと思ってですね、うん、シャワーをひねるとお湯が出たらラッキー、ほぼ水みたいなんですね、そういう状況もまだまだアフリカにあったりするんですね。ですけども日本に帰ってくると、うん、いつひねっても24時間お湯が出る、こういうやはり環境を感じた時にですね、やはり日本の中で、あ、こういうふうなことが当たり前なんだなと思ってたことがですね、外に行くと全く全然通じないと、
うん、お湯の出ないホテルっていうのはアフリカのなんかサバンナの中のホテルとか
だけではなくて 中心部の都市のホテルもですね、うん、いくつか例えば中東の国に行けば、まあ、一応5つ星4つ星というところも整備はされてきてますけども、中にはそういう、うん、ホテルでもですねお湯が出ないということがあったりとか、うん、あるいは貯水タンクを使っているところになると水がなくなっちゃいましたとかですね、うん、そういうふうなことはまだまだ現状にありますので、そういうことを経験すると逆に日本に帰ってくると、うん、あ、幸せだなと、じゃあこの幸せってどういうふうに作られてきたんだろうなというふうにことを考えることによって、もしかしたら、日本人としてですね、日本の中で住んでいるということに対してのありがたみであったりとか、実はこういうとこが優れてたんだなとかいう発見があることは日本人にとってはいいのかなとというふうなことは少し思っているところもありますね。
先週出ていただいた小池先生はスーダン帰りのお話もされてましたし、パレスチナも行ったしイスラエルも行ったし、はい、っていう話をしてくださいましたが、ヨウ、はい、先生もいろいろ国を見てきたわけですね。
そうですね、自分なりにですけれども、うん、まあ、あの1回1回の滞在は少ないですけれども、オーストラリアからですねアメリカ、ドイツ、アフリカ、中東で本学に来てからは東南アジアを中心ですけれども、うん、そういうふうな地域を行かせていただきながらですね、やっぱ感じるということはやはり日本はすごく幸せな国であるということですね。ですので、やはりそういういろいろな今、騒がれているようなお金の使い方であったり、うん、税金の使い方というのをですね、もう少し、日本人は大切に使ってそれを、うん、じゃあ日本の人たちのためになるためにはどうすればいいのか、でその一つの方法としてはやはり例えば国際協力の ODA というふうなところを使ってですね、海外の生活の向上であったりとか環境の整備というものに使うことにも、もちろん使ってもらえればなと思いますし、うん、でそのおかげで国際協力の中ではよく言われているんですけれども、やはりあの東北で起きた地震の時にですね、はい、例えばカンボジアという国、まだまだ発展途上ですけれども、そこがいち早く、うん、支援金を送ってくれたりとか、でもその支援金一つ取ってもですね、日本では、当たり前に生活できている人ですけれども、その税金というものを考えてみたら、家も一つの部屋で例えば8人の家族が住んでいるという方々の税金がそこに含まれているというふうに考えるとですね、やはりそういうふうに少し、まあ経済的にまだまだ、発展途上のところがですね、うん、そういうふうに地震が起きた時に日本のサポートをしたいとやってくれる、そういうふうな気持ちを持ってくれたというのは、実は地道にですね日本の方も、国際協力を、やってきた先輩方が言ってくれるから、そういうふうなアクションがあるのかなというふうなことも考えられるのかなというふうに思うので、うん、そういうふうに、やったことになれば日本国内のですね、まあ、その税金を使った ODA をですね海外に持っていくということに関してはおかしなことではないのかなというふうなふうに考える人が増えてほしいなとは思ってますね、
うん、そういうこともあって国の方からも、じゃあ工学教育の部分は豊橋の技科大に任すぞということ、はい、で豊橋には国際協力センターができて、ヒゲの小池先生とそれから若い余吾先生と 体制も整っているわけなんですけれども、はい、これからどんなことが起きるんですか。
そうですね、と一つの大学のテーマとしては、うん、まあ、学生の獲得、この学生の中にはもちろん日本の学生もありますし留学生の学生もあると、うん、特に学生の中にはですね、今後日本が発展していく上ではですね、やっぱり日本国内だけではなかなか、例えば仕事の視野が広がらなかったり一つの分野でしかできないというふうなこともですね、今後は、世界の方々と一緒に、競争をしながらいいものを作っていくという環境になると思いますので、う
ん、ガラパゴスじゃダメなんですね。
そうですね、そういうふうに考えています。でもちろんガラパゴスはガラパゴスで必要だと思います。ガラパゴスが大きくて強ければ、うん、それは海外に持っていっても遜色なくですね、
日本独自のそうです、ね、テクノロジーを持っていくということですね、
はいはい、その高いレベルでですね、うん、そういうことも自分は必要だとは思うんですけども、もう一方でやはりですね、外に向かっていく、人材、特に、うん、我々は大学ですので大学生がですねやっぱ増えていくことっていうのは必要だと思います。ですので、まあ、こういう国際協力のセンターも通じてですね、実は小池の方の例えば JICA という組織の中で、海外に行って、まあ、インターンができる機会であったりとか、はい、あるいはですね、国際協力センターが、実はこの豊橋の地域の市役所の方あるいは、地元の企業さん、うん、第三、セクターである産業支援機関とですね、うん、連携しながら研修をやっているんですね、うん、豊橋のそういうふうな、まあ、モデルとしてですね、まあ、産業振興あるいは地域振興を豊橋はどういうふうにして産学官連携して発展してきたというのを一つのモデルとしてですね、研修を1ヶ月間、7カ国8カ国から、うん、まあ、十数名の研修員が来ますので、うん、そういう研修員も、本学の学生との交流の場を作ったりとかしてですね、はい、そういうふうにいろいろと実は、自分が日本にいることがですねどういう環境にあるのかということを考えてもらって、そこから外に出て働きたいというふうな、学生をですね育てるという機会も設けていきたいと、
うん、
で自分自身はですね、まあ、やっぱ豊橋技術科学大学というのはもう一方で国際的に世界的にですね、まあ、展開する大学でもあると思うんですけど、もう一つやっぱその地元の地域の大学でもあると思いますので、こういう研修事業であったりとかあるいはいろいろ、国際、協力の活動の中で撒いてこられる種をですね、地域の方々と一緒になって、地域の方々も少しこうグローバル化できるような機会をですね、うん、提供して一緒にやっていければなというふうなことを考えています。
技科大生にとどまらず、
そうですね、まあ、学生だけではなくて、うん、地域の方々あるいは地域の地元の企業の方々で、実際あの地元の企業の方とですね、本学の先生が結びついてですね、海外で、事業を展開したいなというふうな、プロジェクトもですね、うん、実際、そういうふうなところで活動を少し、ご協力させてもらって、うん、それが実っているケースもございますので、うん、学生あるいはもう地元の人々で地元の企業の方々あるいはもう市の方々もですね、うん、一緒になってですね、豊橋技術科学大学のみならず豊橋と、世界をこうつなぐような、うん、こういう壮大な夢を描きながら日々、うん、仕事に打ち込んでる感じでございますね、はい。
まあ、豊橋の企業でも海外拠点を持っている企業っていくつかありますけれども、
そうですね、
今までそういう経験がない会社でも今後
そうです、ね、
海外展開していきたいという一助になるわけですね、
はい、そうですね、そういうふうになるといいですね。そういうか、うん、例えばあの地元の企業の方々もぜひあの本学の方にですね来ていただいて、まあ、一緒に何か作れるものがあるんであれば作っていければなというふうなことは常々思っていますね、
うん、そういうことが国際協力になるわけですか。
そうですね、その国際協力のスキームの中にですね、うん、そういうふうな形に乗っけることはできますので、もちろん、うん、本学の国際協力の一つの活動としてうん、そういうふうな窓口もですね、チャンネルも用意できたらなというふうなことは考えてます。
まあ、日本人どうしてもこう鎖国的な内向きになりがちな国民性があるかもしれませんの で、ね、はい、もっとこう外に向けて外に向けてこう地球を考えていくっていうことがまずは大事ですね。
そうですね、あのやっぱり外を考えるということはどちらかというともう一つ重要なのは内を強くしなければいけないというところもあると思いますので、実は外だけで見てるわけではなくて外に出るためには内を強くしてもいかなきゃいけないところもあると思うので、うん、そういうことが相乗的にですね合わさって なんかこうもう少しみんなが本当にハッピーにですね、うん、生活できるような環境ができたらなというのは思っているところですね。
うん、なんかいっぱい勉強しなきゃいけないみたいですけれども、
自分自身もいっぱい勉強しなきゃいけないことが多いんですけれども、まあ、それがですね、一つの、まあ、活動として本学の中で行われているということがですね、少しでも皆さんに知ってもらえたらいいなというふうなことで、はい、今回の取材、あんまり自分はこんなに、話すタイプではないんですけども、今回の取材を受けたっていうふうなところのモチベーションの一つでもありますね。はい、
まあ、僕ら日本に住んでいるとブーブー文句言いながらもそれなりの暮らしができているのは、まあ、お父さんやおじいちゃん頑張ったおかげもありますけれども、海外の国々が日本戦争に負けて大変だなって言って助けてくれた結果っていうことを ね、
そうですね、
ちょっと考えて、はい、これからは恩返ししていかなきゃいけない
です ね、 そ う、 ですね、そういうふうなこう意識を持っている人たちが少しでも増えてくれたり、あるいは特にですね、自分もやっぱギガ大愛というのが豊橋ギガ大愛がありますので、特に本学の学生にはそういうふうな意識を持ってですね、自分たちの将来をもう少し大きくですね、広く、切り開いてくれたらなということは思うところはありますね。
そんなお仕事をしているのが予後先生たちの国際協力センター。
はい、ちょっと大きく言ってるかもしれないですけど、内部でいる、我々はそういうふうな意識を持ってですね、大学の方の仕事として、携わっているということになります。
はい、そして、工学で地球を救うのは、まあ、技科大生の皆さんや企業の皆さん、
そうですね、
はい、ラジオ聞きの皆さんもその一部ですので、はい、ぜひそんな意識も持っていただければと思いますね。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました予後先生の業界用語は、
人間の安全保障。人間の安全保障は、前 JICA 理事尾形理事と、ノーベル経済学賞を受賞されたアマルティア・セン先生によってで2003年に打ち出されました。そのコンセプトの中身というのは、伝統的な国家を対象とした安全保障の概念に対して個々の人間に焦点を当てた安全保障の考え方です。欠乏からの自由、恐怖からの自由、尊厳ある人間生活の3つが重要な要素となっています。保護と能力強化を通じて個人が持つ豊かな可能性を実現していくことを目指すものです。
普通大学のオープンキャンパスって言いますと、その大学への入学を考える受験生のイベントなんですけれども、技科大のオープンキャンパスは一味違います。受験生だけじゃない、ちびっ子もいっぱい来ます。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、兄ちゃん、姉ちゃん、みんな来ます。技科大は工学部のみの大学で、せっかく豊橋にあるのに、なかなか豊橋市民と関わるチャンスがないんです。で、オープンキャンパスの時に受験生だけじゃなくて地域の皆さんに技科大の中を見てもらうチャンスにしているわけなんです。学祭は行ったことないけど、オープンキャンパスは毎年行くっていう人も結構います。皆さんもぜひお出かけください。特に今年は技科大開学40周年の年です。開学40年、2016年のオープンキャンパスは8月27日の土曜日です。
技科大。
技科大はよくわからない。何をやってるのかよくわからない。 中がどうなってるのかよくわからない。理科大ごめん興味ないわ。というんじゃあまりにももったいない。次週8月6日の天白の城は東三河の皆さんに理科大をオープン、オープンキャンパスの紹介、理科大情報知能工学系加藤博明先生に聞きますを楽しみに。